街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さん。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。外また雨が降り出してきているようですが、今の様子はいかがですか？
そうですね、雨もそうなんですけれども、うん、風がとにかくもう嵐のように吹き荒れてまして、
また復活してきた。
はい、完全にもう花散らしの雨と風になってますね。
そうです。
雨より今、はい、風の方が強いですね。
いやでも今日はそうなのかもしれないですね、はい、注意が必要ですね。
はい、
はい、そんな中今日はどちらにいらっしゃいますか？
はい、今日は実は調布 FM のスタジオのすぐ下のフロア、調布市文化会館田作り2階にある北ギャラリーに来ています。はい、こちらの北ギャラリーと南ギャラリーの両方のギャラリーでは、今年で創立65周年を迎えられた調布市美術協会主催の第119回調布市美術協会展が昨日から14日日曜日までの日程で開催されています。油絵や水彩、日本画をはじめとした様々な画材で、風景画や人物画など大小いろいろなサイズの作品が展示されています。今日は調布市美術協会会長の渡辺修一さんにご案内いただきます。渡辺さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。美術協会の会長をやっております渡辺修一と言います。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、美術協会は創立65周年を迎えられたということですけれども、改めて調布市美術協会がどのような協会なのか教えてください。
調布市内に在住のですね方、それから調布市内で絵画活動をやっている方々が集まっている団体でございます。
基本的に個人の会員で皆さんいらっしゃるんですよね？
はい、そうです。個人でですね、美術協会の入会された方々です。
現在会員数は何人いらっしゃるんですか？
はい、全体で110名いらっしゃいます。
多くの方が所属されているということで、こちらの絵をたしなんでいらっしゃる創作活動をしている方ということなんですが、プロアマ問わず会員になることはできるんでしょうか？
はい、今日飾られているですね作品も、プロをやっている方、それからアマチュアの方、それから趣味でやられているような方、様々な方がですね、様々な大きさの様々な作品を出されています。
ということで、絵をたしなんでいらっしゃる方であれば入会ができる協会ということなんですが、具体的には日頃はどのような活動をなさってるんですか？
個人でですね、自宅で制作されている方、それからいろんなサークルとか同好会、それから絵画教室に通われて制作に励まれる方、いろんな方がいらっしゃいます。
もう皆さんで活動するこういった企画もの、イベントものとしてはどんなものがあるんでしょうか？
はい、ですね、美術協会展が春秋、4月と9月にまずやられます。それから、11月にはですね、調布市の文化祭の絵画展が開かれますんで、その 3回がですね、展示会、それからその他にですね、研修会がありまして、これも春と秋にですね、人物画の研修と、それからスケッチ研修、外でまあ風景などを描く研修ですけれども、そういうような活動をやっております。
例えばスケッチの研修はどのような場所に行かれるんですか？
今回はですね、5月は新宿御苑に行ってですね、お昼ご飯を食べながらですね、絵画1日スケッチやるという形をとってます。で、スケッチ研修に行かれた方がですね、それをもとに作品に仕上げるという方も非常にたくさんおられまして、今回の、作品もですね、昨年の秋にスケッチ研修に行った御岳渓谷に行ったんですが、それを描かれた方も何名か作品出されてますね。
私も先ほど南ギャラリー、北ギャラリーと拝見しましたけれども、確かに御岳の秋という作品もありましたね。ということで、日頃から研修や研鑽を重ねている会員の皆さんの作品が今回も協会展に集まっています。今回で119回を数える美術協会展ですが、南と北ギャラリー合わせて何点出展されているんでしょう？
はい、今回はですね、95点、南北合わせて出品されています。
ということは、110名の会員のうちほとんどの方が出展されているということになりますか？
はい、そうなりますね。
そして絵画作品といっても様々な画材や技法がありますが、今回はどのような絵の種類の作品があるんでしょうか？
ですね、水彩画、油絵、パステル、日本画、それから水墨画などなど、いろんな作品がありますね。
その作品がその絵の種類ごとに展示されているわけではなくて、さまざまな絵の種類が、まあ、隣り合わせになるような展示も工夫されているんですね。
はい、そうです。ですね、絵の種類、例えば風景画とかですね、抽象具象、それから絵 その油絵とかですね、日本画取り混ぜて、見てる方がですね、その刺激を受けるように、それから退屈しないような形です、ね、絵の並びを考えながら展示してます。
やはり油絵が多いんですか？
いや、水彩がですね、割と多いですね。割と趣味で自宅で描かれている方も多いんで、まあ、水彩画が多くて、次に油絵、それからパステルなんかも多いですかね。最近はアクリル画といって、ちょうど油絵と水彩画の中間みたいな表現ができる、そんな手法で描かれる方も結構多いですね。
ですので、一つ一つ今回は出展の目録があるんですけれども、そこに絵の種類と皆さんの作品名と出品者の方のお名前が載っていますので、これはどういった絵の種類なんだろうかって分からなくても、この目録を見ますと、こういった技法で描かれている、これもアクリル画なんだとか、これは水彩なんだねっていうのを見ながら見比べることもできますね。
そうですね、そこはぜひですね、絵の種類を見ながらですね、鑑賞していただきたいと思いますね。
ではまずここ北ギャラリーの展示の見どころを教えてください。
北ギャラリーはですね、非常に大きな作品を中心に展示されてます。で、大きな作品を描かれている方っていうのはですね、まあ、プロの方、それから多くの作品でいろんな公募展に出される方も多いんで、作品としては非常にその力も入ってますし、大きいんで見応えは十二分にあると思いますね。
北ギャラリーには大型作品21点が展示されていまして、一番大きい絵のサイズは100号という、ま、絵のサイズは号で表現しますけれども、100号サイズの絵もたくさんありますね。
ありますね。100号になりますとですね、縦横で160センチの130センチですので、結構大きな見応えのある絵がたくさんあると思いますね。
こちら皆さんご自宅で描かれてるんですか？
基本的にはですね、ギャラリー持ってるから、自分の自宅でアトリエを持ってる方はそこで描かれてるでしょうし、あとはもうご自分のどっかの部屋をですね、転用してやられてますね。
こういった絵の搬入は、その搬入のプロの方がいらっしゃるんでしょう？そうですね。
ですね、業者さんがいまして、それでもってやっぱり皆さん高齢になってる方もいますんで、業者さんに頼んで搬入されてる方も多いですね。今回はですね、95点作品出てるんですが、30人ぐらいの方がですね、業者さんに頼んで絵の搬入と搬出をやられてます。
ということで、本当に見応えがある作品ばかりで、目の前はですね、50号サイズというサイズの、こちらもでも100センチかけるどのくらいですか？50号です。100号サイズ
ですね、50号ですと120センチかける90センチぐらいの幅になりますね。ですから1メートル、横幅1メートル超えます。
目の前に白糸の滝というものを描いた作品もありまして、こちらすごく本当に没入感があるといいますか、見ていて見とれてしまうようなものもありますし、春の安曇野という水彩画、本当にまるで写真家のような素敵な絵で、本当に一歩一歩足を止めて見入ってしまう作品ばかりになっています。そしてお隣の南ギャラリーはどのような展示になっていますか？
南はですね、これはもう本当に大きな作品じゃないんで、さまざまな方がさまざまな絵を描いてますね。ですからもう絵の種類が非常に多くてですね、点数も多いんで、もう一つを見るのは非常に見応えがありますね。
74点の作品が今回展示されていまして、もちろん風景画や人物画もありますし、犬を描いたような動物の絵もありますし、本当さまざまな、もうインスピレーションから生まれたような作品までたくさんありましたね。
そうですね、抽象画といいますけれども、いわゆるその物を見て描くんじゃなくて、自分の内面的なものを表したりですね、興味のあるものを形にして、なんか形色で表したいというような方もいらっしゃいますので、もうその辺はもう大きさは小さいですけども、いろんな方がいろんな作品出されてますね。ただそれはもう見てて非常に楽しいですよね。
会員の皆さん、制作期間どのくらいかけられてるんですか？
ですね、絵によってこれ様々ですね。で、例えばですね、私の絵なんかだったら大体1月半ぐらい、1日4、5時間絵を描いて作品を完成させるというような感じですね。
渡辺さんの作品も目の前にありまして、ウクライナという作品名になっているんですが、渡辺さん日本画を描かれていまして、でもウクライナという題名なんですが、平安時代を描かれているんですよね。
これはですね、私が描いているのがですね、大体武者姿の絵をですね、時代物を描いているんで、それを基調に置きながらですね、ロシアがウクライナ侵攻をやった時にそれに触発されてですね、絵にしたいという形で、時代背景としては、鎌倉時代ぐらいのですね、女性の姿を、描いてます。
和ばかま、淡い紫色の和ばかまには、なでしこですか、スズラン、マリーゴールド、忘れな草などが描かれていまして、とてもやはり日本画という独特の画法ですので、こちらも見入ってしまいます。そしてこの調布市で絵画をたしなんでいらっしゃる方、美術協会に入会したいという方もいらっしゃると思いますが、まずは毎年秋に開催されている調布市民文化祭の絵画展に出展いただくことが必要ということなんですね。
はい、それが条件です。で、秋の9月にですね、協会展、これ120回になりますけども、120回の美術協会展を開催いたします。で、その協会展の間中にですね、3日間ぐらいこちらのギャラリーで、文化祭の絵画展に出品する方の受付をやりますので、その時にぜひ受付をしていただいてですね、11月の絵画展に出品していただくと。で、出品の仕方は司法などでですね、別途ご案内しますので、8月の司法を見てですね、ぜひたくさんの方に申し込んでいただきたいと思ってます。
まだ9月までたっぷり時間がございますので、皆さんぜひよりすぐりの作品を出品いただければと思います。こちら調布市文化会館田作り2階にある南、そして北ギャラリーで開催されている第119回調布市美術協会展は、次の日曜日4月14日まで開催されています。展示時間は午前10時から午後5時まで、入場は無料です。お電話での問い合わせは会長の渡辺さんまでお願いします。電話042-489-4695、 042-489-4695 番です。では、お時間になってしまいました。最後に渡辺さん、ラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
とにかくですね、日曜日まで美術協会展やってますんで、ぜひ皆さん足を運んで、明日から天気も良くなるみたいですんで、ぜひ協会展にお越しいただきたいと思います。
風景画も海外の風景もたくさんありますので、興味を引くこと間違いないです。ぜひ皆さん足を運びください。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は今年で創立65周年を迎えられた調布市美術協会主催の第119回調布市美術協会展の会場からお伝えしました。
はい、渡辺さん、どうもありがとうございました。さっちゃんもありがとうございました。私も絵本を紹介していながら、この絵は一体アクリルなのか水彩で描かれているのか、ここがね、一番わからないところなんですよね。たくさんの実物の作品を見て勉強をさせていただきたいと思います。きっとね、調布市内でこの 絵などに携わっている皆さんは、この春の美術展と秋の文化祭、これ日本軸に頑張って作品仕上げている方多いのではないかと思います。そしてお互いの作品をこう一堂に見ることができて、皆さんの刺激にもなっている、そんな協会展になっているんじゃないかと思います。私も14日までに必ず足を運んで勉強させていただきます。ありがとうございました、さっちゃん。それでは、次の街角レポートは金曜日ですね、深澤邦久さんが担当してくれますので、こちらもどうぞお楽しみに。以上、街角レポートのコーナーでした。